ただいまから榎本先生により私に習えと題しまして説教をいただきます。
おはようございます。先週も学びましたが、私たちの持っているもので与えられなかったものはない。みんな与えられた、預かったものなんだ。お預かりしているものなんだ。いいものも、あるいは劣っているものも、いろんな豊かさも、賢さも、すべて神様から実は預かったものなんだ。それをやがてみんなお返ししなきゃならないものなんだよ。これは私のものだと思ってるけれども、実はそれは預かったものである。預かったものである以上、それをちゃんと管理しなきゃいけません。そしてそれを生かして用いなければなりません。生かして用いているものを神様にお返しするのです。その時にイエス様は一粒の麦の例えをも話されました。一粒の麦が豊かに実を結ぶんだよ。私たちは一粒の麦を預かりました。その一粒の麦を本当に神様の御用のために用いていくときに、それが豊かな実を結ぶよ。一粒の麦は大事だ大事だ大事だと思ってじーっと持ってたら一粒のままだよ。そんなのどうしようもないよ。その一粒の麦を本当は30倍、60倍、100倍にするんだよ。それが管理者に与えられた責任だよ。私たちがそれぞれ人生を歩んでいますけれども、与えられた一粒の麦を管理しなければなりません。使徒パウロはコリントの人たちに対して、私に習うものとなりなさいと言いました。私に習うものとなりなさい。これはパウロの歩き方、歩み方を同じように立派な行動を真似しなさいということではなくて、キリストイエスに結ばれた私の生き方に習いなさいということです。で、キリストイエスに結ばれたパウロの生き方っていうのは、それはイエス様のお言葉を聞きながらその御心に従って歩むということでしょう。そしてその生き方は罵られたり、バカ者と言われたり、あるいはある時には死刑囚のように引きずり回されたりしているパウロの生き方なんです。キリストの家に豊かな、キリストの家に賢くなった生き方じゃなくて、キリストの家に愚か者、弱い者、軽蔑されるものになった、そのような生き方を習いなさいと言ってるんです。私のように立派にみんなから褒められる人になりなさいよと言ったのではなくて、むしろパウロはキリストによって軽蔑されて、キリストの家に本当に恥ずかしみを受けた、そのようにあなた方もなりなさいよと言っているのです。でもコリントの人たちにはある高ぶりがあったようです。自分たちの信仰の体験こそ完全であるという霊的熱狂主義というふうなものが彼らを支配していたようであります。その結果、ある人は優れている。でもある人はダメだ。そういうふうな分け隔てをし、十字架による信仰が軽視されていました。教会の中に序列ができたり、あるいは差別が横行していた。そこでは、キリストの教会であるはずの教会が、自分たちの教会、自分の教会と なっていました。自分の支配、自分の思い通りになることを神の国というふうに思ったのでしょう。でもパウロはここで言う私に習うものとなりなさいという時に、その神の国というのはむしろ一般的に見てなんじゃありゃと言われるような、そういう姿であったのです。コリントの教会の高ぶりに対して十字架の信仰、キリストの十字架、弱さ、愚かさ、そこに神の御心がある、その信仰に立ち返ることを求めたのです。キリストの家に成功してるって言うとみんな嬉しいですよね。みんなそれ信者、親戚でもそれで信仰に入ってくれると思うんです。私なんか、まあ高校生の時に兄が牧師になったもんだから、家貧しい貧しいって、それで私も就職試験も失敗して、どうなんだろうなと思ったら親が交通事故に遭って、大変、12月のこの忙しい大変な時に、事故になったら大変だな、明日もう父親が死ぬかもしれないって、その時に、その私のおばが近くに来て、ええじゃんよ、キリスト教になっても何もいいことないのって私にそれ言ったのを忘れませんね。キリスト教になっても何もいいことないの。本当にその通りだと思ったんです。キリスト教になって、お前の兄ちゃんが牧師なんかになるために家が貧しい、兄弟7人おるのにみんなもうかわいそうにな、お父さんはこなして交通事故に遭うし、お前は就職試験はダメだし、どないなんだよこれ、キリスト教になって何もいいことないのって心配して言ってるんですよね。そう、キリスト教になったら就職も結婚もそれから家も商売もみんなうまくいったよって言うんだったら、そりゃええかった、わしもクロちゃんになりたい、そう親戚の人も言うてくれたかもしれない。だけども見てたら何がかわいそうやな、そういう姿、パウロもそういう姿なんです。貸すって言われたって言うんです、今日の聖書。貸す、キリストの家に貸すって言われた。私はその時におばさんに言ったんですよね。おばちゃんよ、わしゃな、今淡路鉄道を受けたんです。淡路鉄道に就職しようってあかんかったんです。淡路鉄道あかんかったのはな、神様もっとわしをな大事なことに使おう思ってダメにしてくれたんだって言ったら、そしたらそのおばさんプーって 笑いながらその向こうへ行ってしまいましたけど、わしは本当にそう思ったんです。神様が行けっちゅうところに行ったらいいんや、その神様につながること、恥かいてもええじゃないか、みんなからバカって言われて損したらないか、みんな闇前したりなんやして商売してものすごく儲けてる時にキリストの愛とかキリスト隣人を愛せよと、そんな甘っちょいこと言うてるからあかんねやって、そういうことを言われながらもそれに甘んじてキリストの福音にとどまろう、それが福音、そこに神様の本当の御業が現れるんだ。パウロはコリントの教会の人たちが十字架の信仰に、そのキリストの十字架の信仰に立ち返ることを願ってテモテを送ったのです。しかしそれはあまりうまくいかなかったようです。そこで彼は神の国ではなく言葉の力を見せろ、そういうことを説いて厳しく迫っています。神の国ではその人が人間的に優れているかどうかではなくて、神の力がその人のうちに働いて現実となっているかどうかが問われます。感情的になったり饒舌になったりすることではなくて、 神が中心になって働いてくださる、それを待つのです。私たちは主の祈りで神の国が来ますようにと祈ります。それは神様のご支配がなりますようにという意味なんです。神の国というのは神の支配という意味なんです。で、この神の支配するところ、それが天国なんです。私の心を私が支配している間は天国じゃないんです。私の思い通りになっている間は、実はそれは私の国なんです。でも私の国がずっと続くわけないんです。それに付け替えざるならないんです。で、私たちが本当に神の国というのは、私の心が神に支配されるようになることなんです。パウロはその自分の使徒であるという根拠をですね、この神様がご支配くださるっていう、そこに置いていたんです。そして人々をそれにつなげようとしました。自分の好きな個人につながるのではなくて、神につながることをパウロは求めたのです。それこそが私たちにとって最高の喜びであり、そこにこそ神の国、神の支配するところがあるからなんです。で、よくですね、何人かの人と話していると、先生、私死ぬ3日前に洗礼を受けるから、そういう方がいらっしゃるんです。賢い人やなと、賢い人やな、3日前に受けた、それまで受けない、それまであんま縛られたくないから、3日前になったら先生知らせるから、その時洗礼を受けるようにします。賢い人やなと思うんですね。しかし考えてみたら、3日間しか神の国がないって寂しいことです、ね、3日間しか神様の心が支配しないんだから、そんなことよりも私自身をちょっとでも早く神様ご支配してもらった方が素晴らしいんです。神の国が、でそれが自分の国が消えて自分がなくなってしまう、どかーと思うから、なくなることばっかり聞いてあるから、3日前に気になるのがわからないわけじゃないけども、自分の人生を神様がご支配してくださるように、ただ1日や3日やちょっとだけというのはえらいもったいない話なんです。で、神様がご支配してくださることが、それは不幸なことであったり、辛いことであったり、辛抱しなきゃならないことであったりするんじゃない。いや、だってパウロがそんなカスなんか言われてかわいそうだ、時には辛い思いしてるじゃないですか、あんなふうになるの嫌ですと思う。しかし考えてみると、そんな辛いものにも勝る喜びがあるんです。そんなのでは消せないような大きな力があるんです。パウロは死や剣や飢えや裸や、そういうものに勝ち得て余りがあるんだと言ってます。そんなもので取られたって、津波で取られようが地震で亡くなろうが、そんなものでまだ余りがあるものが私たちのキリストの信仰なんだ。パウロはそこに習いなさい、そこについてってほしい。死ぬ前にちょっとやられましたって、それも何も間違いないけども、それはもったいないよ。パウロは自分の使徒であることを彼らに紹介します。神様は私たち使徒をまるで死刑囚のように最後に引き出されるものとなさいました。世界中に天使にも人にも見せ物とされ、自分たちはキリストの家に愚か者であり 弱く軽蔑されている存在となった、カスと言われる存在になったんだ、ね、天使たちにもですよ、せめてねクリスチャンじゃない人たちにそう見られたのは分かる、さあ天使たちにもカスと見られたんだ。そんな寂しいこと、神様はそこに働く、それよりも大きな喜びを、大きな力を神様は私たちに与えてくださる。私たちは軽蔑されている存在になった。パウロはそれに習えと言うんです。あなた方は大金持ちになってるじゃないか。あなた方はキリストに賢いもの、尊敬される人になろうとしてなってるじゃないか。しかし私は逆なのだ。で私のようになりなさい。そこでは十字架の死は不要になってしまうだろう、いらなくなるだろうや、賢くて豊かで何にも欠けたとこない、恥ずかしめに遭うところで主を待ち望む、そこに主が働いてくださる。30年ほど前でしたけれども、私は広島、日本キリスト教団の伝道委員をしてまして、広島の小さな教会を訪問しました。で街道が与えられるというのでね、で N 牧師がそこの牧会をしておられました。そこへ行ったんです。でそこへ行ったら、そこは病院の一室を借りて集会をしていました。で病院の奥様がクリスチャンであられてですね、よかったんで使いなさい言うて使わせてもらってたんです。そこは奥さんがいなくなってしまったら、そこ出て行けって言われて、ここをもう病院使ってもらったら困るって言われ、出て行かなきゃならない、そういうところだったんです。それで新しい教会を作ろうとして、新しい街道を求めている時に私はそこを問案させていただいたんです。で N 牧師とは北海道の時に親しくしていたんで、旭川出身で三浦綾子さんの教え子なんです。高齢になられて、そして洗礼を受けた、献身された方なんです。でこの人一生懸命して、奥様もおばあちゃんもいてですね、懸命なさっておられて、とそこを追い出されるような感じ、それでもう本当に私ももう身につまされるような気持ちでですね、それでその奥さんにね、私がついつい言った言葉はですね、イエス様のために大変だね、すまんなって言ったんです。イエス様のためにすいませんなって言ったんです。私が奥さんに、イエス様を信じなかったら、あの人はその旭川でちゃんと店やってたんです。これイエス様信じて、イエス様の弟子になろう、牧師になろう言って、高齢になって中学しか出てないのに、それから英語勉強して、ギリシャ語勉強して一生懸命して、そして牧師になって広島に来て牧師をしようと、本当に大変だ、イエス様のためにすんませんなって言ったんです。そしたらですね、その人涙ポロポロと流されたんです。でしばらくしてまた数年経ってですね、その奥さんとお会いしました。そしたら奥さんがですね、榎本先生がイエス様のためにすまんなって言ってくれたことがとっても嬉しかったです、そういう話を聞いて、イエス様のために苦しんでいる、恥ずかしみを受けている、それは冠なんだ、私たちはどうでしょうか、イエス様のために損をすることに甘んじているでしょうか、そのことを喜びとしているでしょうか。ベルギーの ダミアン神父という人がおられました。この人は33歳でハワイのモロカイ島というところに、いわゆるハンセン病の人たちの島なんですが、そこで伝道した人なんです。カトリックの神父さんです。誰も行く人がいなくてダミアン神父は行ったんです。でここは要するに無法地帯なんです。もうハンセン病にかかった人間はもう何の望みもないっていうんで、そこに行ってですね、無法地帯なんです。それ性的な乱れや暴力や無法地帯だったんです。それでそこで神様を伝えようとして行ったダミアンは、お前何しに来たんだ、いや神様の愛を伝えに来たんだ、ここはもういらん、神様の愛なんかいらん、神様が愛だったらわしがなんでこんな病気になるんじゃって言って、みんなが詰め寄ったっていうんです。それでも彼は一生懸命伝道した。で死んだ人はそこらに掘った谷にポイと投げられる。そしたら野犬が来てそれを食べたりする。彼はそれをまず棺桶を作ってちゃんと葬ることから始めたっていうんです。そして島の木の下でいつも外で寝ていたそうです。で一生懸命してですね、暴力があったりこの不道徳なことがあったりしたら、何か言おうとしたら、いらんことするな、わしらのところに来ていらんことするな、そう言われた。それだけじゃないんですよ。天使からもって書いてあるけど、このハワイの本土の方からカトリックの神父さんが、お前いらんことするな、ものすごいこの悪い評判が流されてですね、それダミアン神父は自分の仲間からも非難を受けるんです。もうして帰ってきなさい、帰ってきなさいと、あそこで何しても意味がないからって言ったんだけど、ダミアンは一生懸命伝道するんです。なんとですね、ダミアンは最後に考えたのは、神様どうぞ私を雷病にしてくださいと祈ったというんです。そうしたらあの人たちと友達になれるから、一生懸命した一人二人とこの神様を信じる人が出てきた。ダミアンはその仕えていた女の人がよく見ていると、夜その患者さんたちが集会に集まるときに木の葉っぱでこうして海を取ってあげてた、それを壺に入れてた。その海を夜人見てないとこで飲んでたっちゅうんです。それで彼は、神様どうぞ私を雷病にしてください、そう祈っていたっていうんです。そしてついに彼はハンセン病にかかるんです。ダミアンは小さい時から、彼のお母さんはヨハネによる福音書の15章の13章、人その友のために命を捨てること、それより大きな愛はないという聖書をよく読んで聞かせて、神様の御用に当たる、神様のために自分の命を捧げる人は大きな喜びを神様からいただけるんだよ、そのことを話していたっていうんです。神様の愛とそれに応えることを祈って、お母さんはまた送り出したそうです。それでダミアンはお母さんに手紙を書きました。お母さん、私は祈りました、神様は私を雷病にしてくださいと、神様はこの祈りを聞いてくださいました、お母さん私はいよいよここにいるみんなの友達になれました、 そしてお母さんが教えてくれた友達のために命を捨てることができるようになりました。この手紙をダミアン神父のお母さんが読んで、ダミアン、これであなたと同じ天国に行けるわねと言って、次の日天に召されたそうです。私たちはいろんな解説するのは自由ですけども、キリストの家に本当にそれに習うものとなる、それを喜びとすることができる、それが復活の信仰です。クリスチャンになった、みんなが尊敬され強くなる、豊かになる、それは嬉しいことです。何もそれを嫌がることはない、それは嬉しい。しかしそうばかりではない、辛く苦しい目に遭わなければならない人もいるし、しかしキリストのゆえに私たちがそうなるとするならば、それは最高の冠なんだ。そしてそのことを我々は痛いこととしてではなく、恵みとして祝福に預かるんだ。いや、その大きな祝福を神様からいただいているがゆえに、小さな人の罵りや人の蔑み、そういうものは問題にはならない。苦労して自分の虐待され身を寄せるところもない。苦労して自分の手で稼いでいます。侮辱されては祝福し、迫害されては耐え忍び、罵られては優しい言葉を返しています。なぜか、それは神様からその恵みをいただいているからなんです。私たちもまたその神様からの豊かな命をいただくものでありたい。自分の持っているものや自分の預かっているもので自慢してみたり卑下したりするんではなく、あるいはそれを血の中に隠すのではなく、神様のご栄光のためにそれらを用い、またお従いするものでありたい。パウロが言うように、私に習うものとなりなさい。そこに神の国があるから。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日もこうして共に祈ることができてありがとうございます。悲しいことや辛いことがあります。しかし神様がそこに共にいてくださいますから、ありがとうございます。パウロが私に習うものとなれと言ったように、私たちもまたキリストに従い、パウロに習うものとなれますように。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。